お彼岸ですね。子供の頃はあんまり意味わかってなかったんですけど、大人になってみると季節の区切りとしてちょっと意識するようになりました。明日の秋分の日を真ん中にして前後3日合わせて1週間がお彼岸だから、ちょうど今真っ最中なんですね。暑さ寒さも彼岸までって言葉があるように、これを境に猛暑もちょっとずつ落ち着いていくはずです。たまに感じる秋らしい風、心地よい風を感じながらおはぎでも食べたい今日この頃です。本日は9月22日の月曜日、今週も花丸トークスタートです。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト、気になるニュースをピックアップし素敵な方に花丸をお送りします。はい、今週もやってまいりました。ではまずいつものように前回9月15日配信会についての感想をご紹介したいと思います。毎週 SNSX の方にハッシュタグ花党で投稿してくれたものから選ばせていただいています。こちらはユッキーさんからの感想です。読みましょう。私も秋服好きだから早く着たい。近頃は朝は涼しくなってこれなら秋服でいけるって思うけど、日中まだまだ暑くて服装迷子になるよね、ということです。服装迷子、この時期はやっぱ皆さんそうなっちゃいますよね。僕もなってます。外の気温ももちろんなんですが、お店とか施設なんかでも案外調整難しいですよね。なんか冷房のかけ方とかに迷いを感じませんか？クーラーガンガンの場所もあれば、なんかここちょっと空気こもってるかもみたいなところもあって、まあ、僕の感覚ではまだクーラーかけていただけるとありがてーって気持ちになります。ということで感想ありがとうございます。服装安定してうまく調節できるようになるといいですね。いつも皆さんからの感想を嬉しく楽しく読ませていただいております。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。読売新聞より、参拝、乗車、ゴミ拾い、日本の美しいマナーも学んで、京都伏見稲荷大社でツアー第1弾。ニュースの概要を読みます。京都市観光協会が訪日客に日本での公共マナーや観光地の参拝方法を伝えるツアーを伏見稲荷大社で開始しました。千本鳥居での一礼やゴミを持ち帰る習慣などを英語で説明し、それらの体験を SNS を通じて拡散してもらう狙いです。背景には飲食物のポイ捨てや無断撮影といったマナー違反、京都市全体でのオーバーツーリズムの深刻化があります。今後は嵐山や金閣寺など他の混雑エリアにも拡大を検討中。専門家は啓発の意義は大きいが罰則付きの規制も視野に入れる必要があると指摘しています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は読売新聞9月20日のニュース記事をご覧ください。ということで、観光地として世界中から注目を集める京都。京都といえば、まあ、我々日本人も旅行で行きたい場所ですよね。僕も好きです。コヨーテさんっていう素敵なコーヒー屋さんがあるんですが、また行きたいな。 外国人観光客が増えた近年、オーバーツーリズムという言葉よく耳にするようになりましたね。観光客が増えすぎてしまって地元の人の暮らしや、文化に負担をかけてしまう、まあ、そういった現象のことですが、日本のことが好きで興味があって観光に来てくれているのに、その人たちが来ることによって迷惑になってしまったり、まあ注意とかねすることで対立することになってしまったり、そういうことって悲しいですよね。僕も普段からオーバーツーリズムについていろんなニュース目にしています。地元の人にとっては大切な故郷、生活する場所がいろいろな危機にさらされて、もうどうしようもないってところまで来ているところがあるのも現状のようです。ニュース記事の中にあった専門家の方の、まあ、罰則付きで考える必要があるっていう言葉にもね、そういう危機が現れているのかななんて思います。そんな中、今回はですね、というか今回もですね、京都市観光協会さん、実は以前この番組で京都市観光協会さんに花丸差し上げておりまして、第4回の放送だったみたいですが、その時はですね、観光地のお店の方に英語の一言フレーズ集、まあ、例えば靴を脱いでくださいとか、写真はダメですよとか、まあ、そういうとっさの一言みたいなのを京都市観光協会さんが分かりやすい形にまとめてお店の方々に配ったっていう取り組みを紹介したんですが、いや、そこからまたさらに動いていらっしゃるということですね。相変わらず Good job です。今回はツアーを開催ということで、まあ、前回がお店の方に、まあ、一言英語集配ってアプローチしたのに対し、今度は観光客の皆さんに直接働きかけるツアーということで、より積極的と言いますか、すごいですね。常にアイディアを出して実践しているっていうのが伝わってきます。きっと全国のいろいろな場所でこうした観光協会の皆さん、工夫していらっしゃるのかななんて想像します。今回特にすごいなって思ったのは、狙いの部分、 SNS を通じて拡散してもらうっていうところがすごいなと思いました。これってツアーの中身、その観光地の魅力っていうものを確信していて、きっとこの場所に来てこういうレクチャーをしたら、こういうツアーに参加してもらったら、参加した参加者の方は誰かに話したくなるだろう、共有したくなるだろうっていう自信があるんだと思うんですよね。この姿勢が素晴らしいですよね。文化の違い、これはね、もう必ずありますから、それをいかに伝えるか。単に注意書きを増やすのではなく、ツアーを通じて日本の作法、精神性、まあ、そんなものをね、楽しみながら伝えるっていう工夫、これが本当に素晴らしいです。観光客の皆さんにとっては、楽しみながらも学びがあり、地元の人にとっては暮らしを守る取り組みにもなる。とても意義のある一歩なんじゃないかなと思います。それでは行きましょう。積極的な取り組みで観光地のさまざまな課題に取り組んでいる京都市観光協会の皆さんに花丸。次のニュースです。プレジデントオンラインより、だから予約殺到で43年待ちに、1日200個しか作れない神戸牛コロッケにかけた精肉店主の執念。ニュースの概要を読みます。兵庫県高砂市の老舗精肉店朝日屋3代目店主新田茂さんは、1日200個しか作れない神戸ビーフコロッケ極みを手掛けています。このコロッケは話題を呼び、全国から注文が殺到している状況で、同店の公式通販サイトでは 現在なんと2068年9月出荷予定と表示されており、実質43年待ちという状態です。極みコロッケは A5 等級の神戸牛と地元産ジャガイモレッドアンデスを贅沢に使用。ジャガイモは3ヶ月追熟し、皮むきや玉ねぎのみじん切りも手作業で行うなど、手間を惜しまず作られています。すべてが手作業であるため1日200個しか作れないとのこと。新田さんは製造工程や素材へのこだわりだけでなく、地元農家との信頼関係、常連客を大切にする接客を重視しているといいます。通販開始当初はインターネット黎明期で、高級な神戸牛を通販で買う人が少なかったため、お試しで本格的な味を楽しめるようこのコロッケ販売を始めました。コロッケ販売は赤字だったということですが、コロッケを食べた人がリピートで神戸牛を購入するようになったといいます。極みコロッケは今やリピート率9割を誇り、公式サイト上の待ち期間はどんどん伸びています。牛肉価格の高騰や人手不足など困難な状況にもかかわらず、新田さんは丁寧な手作りを貫き、地元の生産者と消費者をつなぐ仕事を続けています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方はプレジデントオンライン9月19日の記事をご覧ください。ということで、いやー、これはすごい懐の深さと言いますか、ちょっと学ぶことが多くて、極みコロッケいいなぁ。新田さん、いろいろ素晴らしい点がありましたよね。まず手間暇を惜しまないところ、これが一番核になってる部分ですよね。職人さんとして絶対手は抜かない、美味しいものを届ける、お客さんに喜んでもらう、人気、人がついてくる理由っていうのがまずここにあるなって思いました。今の時代、コスパタイパの時代なので、まあ新田さんの1日の、製造個数200個でしたか、これおそらく工場で一気にバーッとやったらあっという間に終わってしまうのでしょう。でもそれをしない。材料についても価格重視で揃えるのではなく、品質にこだわって必ず地元産の特定の品種を使っていると、人としてのつながりを大事にされていることが伝わってきますよね。すごいなって思ったのは通販についてなんですが、通販を始めたのが1999年だったみたいです。で、この頃って、まあ、僕ももはや想像の世界なんですけど、まだ通販でお肉を買うっていうスタイルが世の中になく、しかも神戸牛って高級ですから、まあ、ネットだとちょっと警戒されちゃうみたいな状態だったんじゃないかなと思います。本当に届くの?っていう感じで、そこで始めたのがこのコロッケ販売だったみたいですね。手間暇かかっても赤字でも品質の良いものをちゃんと届けてお客さんに喜んでもらう、この積み重ねで信頼を得たということで、すごいなぁ。ちなみにこの通販についても、始めたきっかけは人の縁だったみたいで、ホームページを作っている方が身近にいらっしゃって、まあ、そのつながりでネットでもやってみようっていうことで始めてみたっていう、人のつながりを大切にされてるからこその展開ですよね。人のつながり、お客さんを大事にする、まあ、そういったことは先代のお父様の姿勢を見ていたということが元記事に書いてありました。番組で紹介するどのニュースもですが、気になる方はぜひ元の記事も読んでみてください。いろいろと詳しく書いてあります。僕はですね、まあ、この待ち期間、今、なんと43年待ちという状況みたいですが、これって消費者の皆さん、お客さんからの 一種の応援メッセージなのかなって思います。公式通販でこのコロッケを買おうとすると出荷時期が2068年9月って表示される。それを見て、いやじゃあいいですじゃなくて、応援してますよ、あなたの作るものに共感してますよっていう、まあ、そういうメッセージが込められてるんじゃないかな。まあこれは僕の感想ですけどね。いやとにかくすごい見習いたい、学びたいことがいっぱいでした。それでは参りましょう。人のつながりを大事にし、手間を惜しまず、こだわりのコロッケを作り続ける兵庫県の精肉店朝日屋店主新田さんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしています。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてくださいね。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。明日のお休み楽しんで。バイバーイ。